楠山正雄作、文福茶釜。一、昔、神津家の国館林に、茂林寺というお寺がありました。このお寺の和尚さんは大層お茶の湯が好きで、いろいろと変わったお茶道具を集めて、毎日それをいじっては楽しみにしていました。ある日、和尚さんは、用事があって町へ行った帰りに、一軒の道具屋で気に入った形の茶釜を見つけました。和尚さんは早速それを買って帰って、自分のお部屋に飾って、どうです?なかなかいい茶釜でしょう。と、来る人ごとに見せて自慢していました。ある晩、和尚さんはいつもの通りお居間に茶釜を飾ったまま、そのそばでうとうとと居眠りをしていました。そのうち本当にぐっすり寝込んでしまいました。和尚さんのお部屋があんまり静かなので、小僧さんたちはどうしたのかと思って、そっと障子の隙間から中を覗いてみました。すると、和尚さんのそばに布団を敷いて座っていた茶釜が、一人でにむくむくと動き出しました。おや?と思ううちに、茶釜からひょっこり頭が出て、太い尻尾が生えて、四本の足が出て、やがて、のそのそとお部屋の中を歩き出しました。小僧さんたちはびっくりして、お部屋の中へ飛び込んできて、やあ大変だ、茶釜が化けた。和尚さん、和尚さん、茶釜が歩き出しましたよ。と、天殿にとんきょうな声を立てて騒ぎ出しました。その音に和尚さんは目を覚まして、やかましい、何を騒ぐのだ。と、目をこすりながら叱りました。でも、和尚さん、ご覧なさい。ほら、あの通り茶釜が歩きますよ。後天殿に言うので、和尚さんも小僧さんたちの指さす方を見ますと、茶釜にはもう、頭も足も尻尾もありません。ちゃんと元の茶釜になって、いつの間にか布団の上に乗って済ましていました。和尚さんは怒って、なんだ、バカなことを言うにも程がある。でも変だな、確かに歩いていたのに。こう言いながら小僧さんたちは、不思議そうに寄ってきて茶釜を叩いてみました。茶釜は、カンとなりました。それ見ろ、やっぱりただの茶釜だ。くだらないことを言って、せっかくいい心持ちで寝ているところを起こしてしまった。和尚さんにひどく叱られて、小僧さんたちはしょげて、ぶつぶつ小言を言いながら引っ込んでいきました。そのあくる日、和尚さんは、せっかく茶釜を買ってきて、眺めてばかりいてもつまらない。今日は一つ使いだめしをしてやろう。と言って、茶釜に水を汲み入れました。すると、小さな茶釜のくせに、いきなり手桶に一杯の水をがぶりと飲んでしまいました。和尚さんは少し、変だ、と思いましたが、他に変わったこともないので、安心してまた水を入れて、いろりにかけました。すると、しばらくしてお尻が温まってくると、茶釜は出し抜けに、熱いと言って、いろりの外へ飛び出しました。おやっと思う間に、タヌキの頭が出て、四本の足が出て、太い尻尾が生えて、のこのことお座敷の中を歩き出しましたから、和尚さんは、わっと言って、思わず飛び上がりました。 大変大変、茶釜が化けた。誰か来てくれ。和尚さんがびっくりして大きな声で呼び立てますと、小僧さんたちは、空来た！というので、向こう鉢巻きで、ほうきやはたきを持って飛び込んできました。でももうその時分には元の茶釜になって、布団の上に済ましていました。叩けばまた、カンカンとなりました。和尚さんはまだびっくりしたような顔をしながら、どうもいい茶釜を手に入れたと思ったら、とんだものを背負い込んだ。どうしたものだろう。と考えていますと、門の外で、くずい、くずい、という声がしました。ああ、いいところへくず屋が来た。こんな茶釜は、いっそくず屋に売ってしまおう。和尚さんはこう言って、早速くず屋を呼ばせました。くず屋は、和尚さんの出した茶釜を手に取って、撫でてみたり、叩いてみたり、底を返してみたりした後で、これは結構な品物です。と言って、茶釜を買ってくずかごの中に入れて持っていきました。2茶釜を買ったくず屋は、家へ帰ってもまだニコニコして、これは、この頃にない掘り出し物だ。どうかして、道具好きなお金持ちを捕まえて、いいねに売らなければならない。こう独り言を言いながら、その晩は大事そうに茶釜を枕元に飾って、ぐっすり寝ました。すると、真夜中過ぎになって、どこかで、もしもし、くず屋さん、くず屋さん、と呼ぶ声がしました。はっとして目を覚ましますと、枕元にさっきの茶釜が、いつの間にか毛むくじゃらな頭と太い尻尾を出して、ちょこなんと座っていました。くず屋はびっくりして跳ね起きました。やあ大変、茶釜が化けたぞ。くず屋さん、そんなに驚かないでもいいよ。だって、驚かずにいられるものかい。茶釜に毛が生えて歩き出せば、誰だって驚くだろうじゃないか。一体お前は何だい？私は、文福茶釜といって、本当は狸の化けた茶釜ですよ。実はある日、野原へ出て遊んでいるところを、五六人の男に追い回されて、仕方なしに茶釜に化けて草の中に転がっていると、またその男たちが見つけて、今度は、茶釜だ茶釜だ、いいものが手に入った。これをどこかへ売り飛ばして、みんなでうまいものを買って食べよう、と言いました。それで私は古道具屋に売られて、店先にさらされて、散々窮屈な目に遭いました。その上、何も食べさせてくれないので、お腹が空いて死にそうになったところを、お寺の和尚さんに買われていきました。お寺では、やっと手桶に一杯の水をもらって、一口にガブ飲みして、ほっと息をついたところを、いきなりいろりに乗せられて、お尻から火あぶりにされたのには、さすがに驚きました。もうもうあんなところはコリコリです。あなたは人のいい親切な方らしいから、どうぞしばらく私をうちに置いて養ってくださいませんか？きっとお礼はしますから。うんうん、置いてやるぐらいわけのないことだ。だが、お礼をするってどんなことをするつもりだい？へえ、見せ物でいろいろ面白い芸当をしてみせて、あなたにたんとお金を儲けさせてあげますよ。ふん、芸当って一体どんなことをするのだい？さあ、差し当たり、 綱渡りの軽業に、文福茶釜の浮かれ踊りをやりましょう。もうくず屋なんかやめてしまって、見せ物師におなんなさい。明日から、たんとお金が儲かりますよ。こう言われてくず屋は、すっかり乗り気になってしまいました。そして、茶釜の進める通り、くず屋をやめてしまいました。その明くる日、夜が明けると、くず屋は早速見せ物の支度にかかりました。まず、町の盛り場に一軒見せ物小屋をこしらえて、文福茶釜の綱渡りと浮かれ踊りの絵を描いた大看板をあげ、太夫元と木戸板と工場員を自分一人で兼ねました。そして、木戸口に座って大きな声で、さあさあ、大評判の文福茶釜に毛が生えて、手足が生えて、綱渡りの軽技から浮かれ踊りの不思議な芸と、評判じゃ評判じゃ、と呼び立てました。往来の人たちは、不思議な看板と面白そうな口上につられて、ぞろぞろ見せ物小屋へ詰めかけてきて、たちまち満員になってしまいました。やがて拍子木が鳴って幕が上がりますと、文福茶釜がのこのこ楽屋から出てきて、お目見えのご挨拶をしました。見るとそれは、思いもつかない大きな茶釜に手足の生えた化け物でしたから、見物はみんな、あと言って目を丸くしました。それだけでも不思議なのに、その茶釜の化け物が、両方の手にからかさを刺して、扇を開いて、綱の上に両足をかけました。そして、重い体を器用に調子を取りながら、綱渡りの一曲を守備よくやってのけましたから、見物はいよいよ感心して、小屋も割れるほどの喝采を浴びせかけました。それからは何をしても、文福茶釜が変わった芸当をやってみせるたんびに、見物は大喜びで、こんな面白い見せ物は生まれて初めて見た。と、天然に言い合って、またぞろぞろ帰っていきました。それからは、文福茶釜の評判は方々に広がって、近所の人は言うまでもなく、遠国からもわざわざわらじがけで見に来る人で、毎日毎晩大変な大入りでしたから、わずかの間にくず屋は大金持ちになりました。そのうちにくず屋は、こうやって文福茶釜のおかげで、いつまでもお金儲けをしていても際限のないことだから、ここらで休ませてやりましょう、と考えました。そこである日、文福茶釜を呼んで、お前をこれまで随分働かせるだけ働かして、おかげで私も大したお金持ちになった。人間の欲には限りがないと言いながら、そうそう欲張るのは悪いことだから、今日限りでお前を見せ物に出すことはやめて、元の通り森寺に納めることにしよう。その代わり今度は、和尚さんに頼んで、ただの茶釜のように囲炉裏にかけて火炙りなんぞしないようにして、大切にお寺の宝物にして、錦の布団に乗せて、至極安楽なご隠居の身分にしてあげるが、どうだね。こう言いますと、文福茶釜は、そうですね。私もくたびれましたから、ここらで少し休ませてもらいましょうか。と言いました。そこでくず屋は文福茶釜に、見せ物で儲けたお金を半分添えて、森寺の和尚さんのところへ持って行きました。和尚さんは、ほいほい、それは奇毒な、と言いながら、茶釜とお金を受け取りました。文福茶釜もそれなりにくたびれて寝込んででもしまったのか、 それからは別段、手足が生えて踊り出すというようなこともなく、このお寺の宝物になって、今日まで伝わっているそうです。